では本日のゲスト紹介に沈黙金よりよろしくお願いいたします。
はい、沈黙金、本年度沈黙金の斉藤でございます。よろしくお願いいたします。まず本日のお客様をご紹介します。ゲストスピーカーとしまして、東北電力柴田営業所副所長樋口博文様、同じく、東北電力柴田営業所お客様センター、担当副長中村博さん、次にゲストでございますが、米山小学生の体育文章、はい、メイキャップの、メンバーの方でございますが、柴田ロータリークラブ、畠山義邦君、
はい、
以上でございます。
はい、ありがとうございました。それでは会長挨拶よろしくお願いいたします。
こんにちは。大君、頑張ってありがとうございます。本日はゲストスピーカーに東北電力の樋口さん、中村さんをお招きしております。後ほどお話よろしくお願いいたします。柴田ロータリークラブ、畠山さん、本当にありがとうございます。今日は新入会員の今田さんもいらしています。後ほど新入入会式をやりますのでよろしくお願いいたします。今日何をお話しようかなと思っていたんですけども、先ほど、東北電力さんの今日の託話の内容についての冊子パンフレットを見せていただきまして、柴田中央ロータリークラブ研修会資料というような本当にきちんと作っていただいて、この気遣いが私たちが普段当たり前にあるものとして空気と同じように扱う電気、それを絶え間なく供給をし続けてくださって、こういう生活が維持できる、この気遣いがきっと普段の仕事に表れているんだろうなと思いました。本当に中を見せていただきますと、悲惨な状況いっぱい出ております。その中で、私たちはこのような経験を今しているわけではないのですが、当たり前のようにこうして電気のある生活を送られる幸せを感じながら、またそのご苦労に感謝いたしておったところです。今日の託話本当に楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして幹事報告よろしくお願いします。
はい、幹事報告いたします。ロータリーの友英語版ということで、2011年2012年度版の発行のご案内ということで、締め切りが14日まででございますが、必要な方は事務局までお願いします。それから第10回ロータリー全国囲碁大会ということで、10月22日日本賞金会館ですか、の方でございますので、もしご希望の方は申し出ください。例会変更でございますが、柴田ロータリークラブ9月19日、祝日休会、豊坂ロータリークラブ9月27日移動夜間例会でございまして、割烹大倉屋で6時半からということでございます。以上でございます。
はい、ありがとうございました。それでは米山奨学金の授与式を、幹事さん前に、前に。
はい、じゃあ本日も頑張って。
カメラのお持ちの方。
はい、
はい、それからやる。 はい、じゃあ移します。フラッシュ光りませんね。もう一回撮りますね。すいません。今度ちゃんと撮りますから。やばい。はい、撮ります。はい、待ちます。
最後これはスケンダーポーズ。ちょっとスケンに臨む。
話をお願いします。
皆さんこんにちは。小学生の大文章と申します。来月試験に受ける予定ですが、先月いっぱい遊んでしまって本当に申し訳ないと思います。先月はクラブからいただいた液晶のテレビがいただきました、7月にもともとのアナログのテレビが見えなくなってしまって、すぐ羽田さんからいただいたので、また SIM も見れるようになりました。本当に良かったです。あとその先月の27日にも米山小学生の交流会も参加しました。佐渡の島で交流会をやっていますが、私はそこにいた時に懐かしいなと思いました。どうしてかというと、私は台湾に行った時に、台湾の軍団に行った時に、台湾からちょっと離れて小さな島で、そこで兵器を兵器の義務を果たしています。そしてそこにはいろんな軍事の記事は日本人が残していて、そこの建設はまさに佐渡と似ています。そこにも日本人が兵士のお墓とか、あるいはいろんな施設も残っていて今でも使われています。あとは29日にも柴田の祭りに参加しました。本当に楽しかったです。昔東京で生活している時にも東京の祭りも参加しましたが、でも今回の柴田の祭りに参加したことは今までを経験したことのない尋常の熱いの祭りだと思います。本当に暖かい祭りです。東京のようにそんなに大勢な人はいませんが、でもみんな家族のように一緒にやってて、本当に珍しいというか、貴重な経験だと思います。はい、先月いっぱい遊んでて、今月から頑張って来月試験を受けようと思って頑張ります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、待望の中央ロータリーにも新しいお友達が増えます。それの入会式をこれから始めたいと思います。幹事さんの公開かな。
はい、それでは誰か今田さんの入会式を始めたいと思います。じゃあ妻さん、前の方へお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんはじめまして、今田と申します。会社はデザイン企画みたいなものをやってまして、フリーペーパーの街角コンパスという情報誌を発行しております。もう7年8年くらいになりますけども、ようやく皆さんの中にも周知をされまして、知らない人も最近はいなくなったかなと自負はしております。 で、そういう中でどうしてもこういう情報誌的な仕事をしているとどうしても自分自身の人脈っていうものがないと雑誌っていうのは作れないっていうことを本当常々思ってまして、まあ、今回こういうところに大滝君の方からお誘いいただいて本当にありがたい機会だなと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。なお皆様の机の上に冊子出したことないと思うんですけど、今田さんの方から提供いただいておりますので後でご覧いただきたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それじゃあ委員会報告に移りさせていただきます。まず委員会報告の佐藤豊から。
皆さんこんにちは。目の前片山さんが取りすぎててから何かあんのかなって。新潟福島豪雨で7月の30日に本来予定されておりました国際奉仕フォーラム柏崎である予定だったんですが、大雨の影響で1ヶ月遅れまして、実は先月8月の27日の土曜日に柏崎で改めて日を設定して執り行われました。まあ、そちらに国際奉仕委員として参加をしてまいりました。県内に58クラブロータリーがございます。その中で姉妹クラブもしくは友好クラブと銘打っているクラブが26クラブ、ましてや海外のロータリーと友好もしくは姉妹締結しているところが21クラブということなんだそうでございます。そんな状況で国際奉仕委員会としては、まあ、なるべく今後どんどん国内はもちろんのこと海外と姉妹あるいは友好を結んでいただきたいというような話でございましたが、まあ、国内はともかくとしても海外についてはやはりそれぞれのクラブの、まあ、身の丈に合ったお付き合いが前提となりますので、そう一朝一夕にはなかなかできるもんじゃないんじゃないかなというふうに、思いながら聞いてきました。上越にある某クラブが昨年度、まあ、海外の台中のロータリークラブと締結したという事例を挙げておりましたけれども、その締結に至るまでは何だか聞いてると嫌になってくるくらいめちゃめちゃ大変だったようでございます。まあ、そんなこともありましたので、まあ、なかなか難しいかなというふうに聞いて、入ってきた次第でございます。もう一つ、先週8月の31日皆様方お忙しい中、なんだ被災地、および相馬ロータリークラブの支援活動の報告、ご参加いただきましてご出席いただきましてありがとうございました。当日参加いただけなかった方にはレターボックスの中に報告書を同封してございますので、後ほどご覧いただければと思います。以上でございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。他に委員会報告ある方いらっしゃいませんか。それじゃあ、高沢幹事。
すいません、先ほどちょっと言い忘れたんですが、ずっとクールビズで、スタイル例会こういう形で出てきてたんですが、本来ならば7月8月いっぱいでネクタイ着用9月からなんですけれども、まあ、今まだピークカットとか、まあ、そういうこともございます。ちょっと暑いので9月いっぱい、クールビズで行こうということで、会長幹事で決めましたのでよろしく遂行お願いいたします。以上でございます。
はい、ということでございます。いや、時間を押せずもあったからどうしようかなと思ったんですけど、じゃあ出席の報告。
はい、
で出席の遠藤です。8月30日ですね、会議数46、当日出席者33、当日欠席者13、メイキャップ91.30%、本日会議数47名、当日出席者37名、欠席が10名でございます。以上です。
はい、ありがとうございます。続きましてニコニコボックスお願いいたします。
はい、今日も多くの方から告知をしていただいております。ありがとうございます。それでは早速、ご報告させていただきます。それでは、先週畑健一君、2月2日の記念コンペに参加の皆様に感謝申し上げます。米山小学生のタイ君の、10月の試験は、頑張ってくださいということで、ミクチいただいております。これは個人というよりもですね、畑健一君、ホールインワンゴルフコンペ参加の皆様から、会費ありましたのでボックスいたしますということで参加してありがとうございます。しぶき英子君、9月2日畑さんホールインワンコンペに参加させていただきありがとうございました。なんとご縁ある方なんですね。畑さんって本人のコンペで優勝するとはありがとうございました。その後の二次会で花時計ご利用ありがとうございました。これからもうるさいババアを助けてくださいというので二口いただきます。次に、神田圭一君より、去る3月22日から、延べ168日間、延べ3800人超の仮設住宅建設の部隊が、昨日の夜で、全ての業務を終えて無事帰ってきましたと、復興を、その記念して、ミクチいただいております。佐藤博士君、今年度初めてです。ようやくしのぎやすくなりました。頑張っていきましょうということで拍手いただいております。すると今日、来られておりませんが、八木明星君より、先日から料理の方が忙しくて今日も欠席させていただきます。でもありがたいことですね。皆さんもいつも利用していただきありがとうございます。頑張りますということで、二口ありがとうございます。続きまして本間構造君、ごめんなさい早退します。ミクシーです。ありがとうございます。鈴木浩二君、月始め早く早退しますということで一口いただいております。ありがとうございます。最後に、私からなんですが、本日から、私の友人の今田君が皆様にお世話になります。よろしくお願いしますということで二口させていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上です。
はい、ありがとうございました。続きましてクラブ講師委員会の方からでクラブ講師委員長に変わればいいものですかね。プログラムはい、すいません。本日から初めてのもので慣れで大変申し訳ございません。
はい、バトンをタッチいたしました。私、外部宅配になりますと必ず神隠しに遭う委員長がおるわけでございますけれども、それの委員会のプログラム委員会でございますけれども有田でございます。今回、ご紹介申し上げるのは、宅話ということで今日来ていただいておりますのが東北電力柴田営業所副所長樋口博文様、あともう一方東北電力柴田営業所お客様提案課担当副長中村博様、2名の方にお越しいただきました。今回のパトランダイといたしまして皆様の方にもお配りしてございますけれども、震災豪雨による被害状況と復旧対応についてと題して、お話をいただきたいということでございます。では早速でございますけれどもよろしくどうぞお願いいたします。
震災による設備の復旧体制で最後にこの、電力供給力の概要というのをお話したいと思います。まず1番目 の設備の被害状況でございますが、ご存知の通りこれもテレビ等でも見られているかもしれませんけども、震度7、それから大津波ということで太平洋側は非常に大きな被害を受けたということでございます。これは南相馬市の津波の様子でございます。これが地震で、その3月11日の14時46分というのは大きく報じられているんですけども、その後に4月7日の23時32分にも非常に大きな地震があったということで、ここでも被害が出ております。まずこの被害の状況を写真で見られた方が一番わかりやすいかと思いますので、これはまず発電所 の被害の様子ですが、これ太平洋側の原町火力発電所といいまして、福島第一原子力発電所から30キロちょっと近いところにある発電所でございます。ここ も津波で相当の被害を受けていると。でその発電所の事務所 の玄関で、ここ玄関から入って、この2階3階が事務所になっていたということでございますけれども、外から見ても相当の被害が出ていると。でこれが事務所の中、3階ですね。3階の事務所の中の様子でございます。もう完全にこう津波に流されている。ただ原町火力はですね、津波当初、当社の社員1名が津波に流されて亡くなっているということでございますが、その他は亡くなっておらないということで、大きな津波の割には比較的こう避難をよくされたのではないかなと思います。次に変電設備ということでございますけれども、これが仙台市のちょっと郊外にあります多田城変電所って、ちょっと大きな変電所なんですけれども、それも津波でこう車とかが流されてきている状況でございます。地震発生当初ですね、ニュース等でこう夜暗くなってから光ったようなのあったかもしれませんけども、それはこの辺のこうショートした様子等もテレビ放映されていると思います。次に送電設備ということで、鉄塔がこう倒れているような様子でございます。これは曲がったような様子ですね。次に配電設備って、電柱ですけども、電柱もですね、こう津波、それから地震によって、大体3万本程度の被害が受けてます、被害がありまして、そのうち、1万5000本程度は津波に流されているっていうのは、そんな状況でございます。これは倒れた様子。これは街の中なんですけども、電柱も横になったり、車と瓦礫等も一緒になって流されてきているというような状況でございます。これがその後のですね、7月29日から30日の豪雨ですね、その時の被害の様子なんですけど、 ども、まあ、地図でちょっと分かりづらいんですけども、ここが日本海で佐渡があって、この新潟、まあ、柴田があってということで、阿賀野川水系、それから魚沼の方も含めてですね、発電所が12箇所冠水してまして、送電線の鉄塔で約8基が何らかの不具合が生じたということでございます。これも短期間の集中豪雨だったということで、まあ、今回 の、 その節電の関係でですね、貴重なここでこの電源を失ったというと約100万キロ程度となっているということでございます。その時の、まあ、様子なんですけれども、これが、まあ、宮下発電所というところでございますけれども、もう完全に濁流に飲み込まれるような状況ですね。でこれも、まあ、新保発電所、これも同じような状況です。こちらはその後、水引いた後、ここまで水来たんですというふうなことでこう撮られている写真でございます。これは変電所の中ですね、こう水に流されて、ごちゃごちゃのような状況になっているということでございます。これが送電線の鉄塔でございまして、もう基礎の部分がこう崩れてきている、まあ、このような状況も8箇所程度あったということでございますので、まあ、その後、まあ、この時はまあ特段まあ問題はなかったんですけども、その後、救済業をやっているという状況です。まあ、こう全体的なこの東日本大震災からですね、この前の福島、新潟福島豪雨の全体のまあ被害の状況なんですけども、まず発電設備からいきますと、まあ、原子力発電所、これは女川の東通りにありまして、まあ、東通りは定期点検中で、まあ、特段問題はなかったということで、女川は1号、3号が運転中、2号が定期点検は起動中だったんですけども、いずれも停止して、何の問題もなく動いて、停止して点検やってる最中でございます。まあ、女川についてはですね、水面から 14.8 メーターの位置に発電所があったんですけども、まあ、津波が約13メーター、地震の地盤沈下約1メーターということで、まあ、ギリギリではありましたけれども、津波の影響は受けずに済んだということでございます。あと、火力発電所につきましてはですね、先ほど写真でもお見せしましたけれども、仙台、新仙台、浜松、この3つの発電所が基本的にはもう津波でこのような状況になってまして、今のところ復旧の目処は立っていないというふうな状況です。水力発電所、まあ、水力発電所なんですが、これも地震発生時ですね、3月11日、4月7日、4月11日ってあるんですけども、まあ、大体20箇所程度で被害を受けている。から変電所についても、まあ、3月11日に57箇所、それから4月7日に19箇所、4月11日に4箇所ということで、これも相当の被害を受けています。それから送電設備につきましても、105、それからこう10ということでございまして、先ほどの写真でお見せした通りですね、鉄塔が停車したり倒れたりというような被害を受けております。まあ、配電設備につきましてもこう同じような状況でございまして、支持物の接損傾斜、まあ、一般的にその辺にある電柱ですね、トータルで3万2000基以上、それからまあ電線の断線と根線が3万8000箇所以上ということで、まあ、これも大きな被害を受けております。それから7月25日から30日の、まあ、豪雨の関係ではですね、まあ、先ほどお話しましたけれども、水没12箇所、を含めて、まあ、29箇所の発電所で、まあ、被害が発生して、約100万キロの供給力がなくなった。それから送電線についても土砂崩れで8箇所ありましたということでございます。まあ、大体今ほどは被害の状況なんですけれども、まあ、それら被害に対しましてですね、まあ、東部電力としてどのように対応していったのかという、まあ、その辺を少しお話したいと思います。まずですね、今回のような地震の場合ですね、まあ、震度、まあ、当社の場合震度6以上というふうに決めておりますけれども、震度6以上の地震があった場合は、まあ、基本的には呼び出しをしなくても自発的に会社に行きなさいというそういう決め事になっています。自発的に会社に行く、あるいはこう自分 が遠いところに例えば勤めてるんであれば一番近い営業所に顔を出しなさいっていうのはそういう決め事になってまして、それで会社に出てから全員家族を含めた安否確認を行った上で非常災害対策本部を設置するというのが内容になっています。まあ、対策本部は本店、それから支店、それから営業所という形でそれぞれ対策本部を設置します。まあ、その対策本部の中で被害を受けてない支店からの応援隊を入れるとか後方支援隊を入れるとか、あるいは他の電力会社からも応援をもらう、まあ、そういう形になってございます。まあ、当然監督官庁もありますので本店から東京支社を経由して監督官庁との連絡を取りながら業務を進めているということでございます。これは3月11日の本店の非常災害対策本部の様子でございまして、会話社長に、これ前社長の高橋会長ですけども、まあ、こういうふうにこんなに大勢いるのかという大勢集まって会議をやっているという状況でございます。これも対策本部の様子ですけども、必要に応じて支店とか営業所とこれテレビ会議システムってありまして、直接顔を見ながら話ができる、そういう形になってございます。次にですね、震災発生からですね、新潟の応援隊はどういうところに行ったのかっていう話なんですが、実は3月11日の14時46分に地震が発生しまして、その後、とにかく出られる人間はみんな出てくれっていうような形でですね、すぐ準備して宮城県の方に応援隊として向かっております。この宮城沖地震というのはもうすでにですね、こう発生が予想されてまして、もうかなりの高い確率で来るっていうふうなことを言われてましたんで、当社それから他電力も含めてですね、宮城県沖地震の対応の訓練も今までやってきております。何年間かやってきますし、その訓練でも実動訓練ということで、実際その柴田から宮城県の方まで車で移動するとか、他電力から来てもらうとかっていうところまでやってました。ただその訓練の内容というのはですね、今回のような、マグニチュード 9.0 っていうところまでの予想はなくてですね、津波自体も予想をしていなかったっていうことで、もともと訓練では5日間で全復旧しましょうという、そういうのがシナリオではやったんですが、今回はそういうシナリオを大幅に超えたという内容でございました。そこで新潟の応援隊は3月11日以降ですね、ほとんどこの石巻市内を中心として入ってございまして、ここが港で、この辺にロックタウン大和ってあるんですけども、ここの自衛隊の基地の隣、ここで資材だとか、みんなこう入れて前進基地として、石巻の方の復旧をやっていただくことでございます。これGoogle の航空写真なんで、こういう色変わったところまで津波が来てるんだというふうに見られればいいかなと思います。非常にですね、この街中入っていくともう、めちゃめちゃ状態です。ここが当社の石巻営業所あった場所なんですけども、そこも津波で1階の方が浸水していたというような状況でございました。で、自衛隊さんのようにですね、役割がみんなきちっと決められてて、もう何かあっても後方支援の方がうまくやってるのかっていうとそうではなくてですね、当社の場合っていうのはどちらかというと、現場の配電の人間がもう現地に行って、食う食わずじゃないですけども、自分で食べるものを持ってっていくんですが、今回はあまりにも規模が大きいということでですね、新潟、これはあとの新潟支店管内の関係なんですけども、工事会社の方も現地でのスーパーハウス等置きながら、応援の作業員が戻ってきた時の不足資材だとか、食料だとかっていうのをこう供給するような形にしていました。ここは東北電力の場所なんですけども、工事会社のようなこんな立派なものはなくてですね、本当にテントの中でこう 震災発生当初はほとんどが車の車中泊ということで車の中で寝ながらこういう作業する人のための食料だとかというのをここで手配していたということでございます。これがそのロックタウンの様子なんですけども、資材それから燃料も当初なかったので、ここにドラム缶にこうガソリンとか軽油をこう準備してた、で工事会社の車両もこうあった、まあ、そんな状況でございます。でこれがもう少し拡大してですね、この工事会社さんの復旧の様子なんですけども、まあ、ここがあの日本製紙っていうことでもめちゃめちゃ状態だったんですが、だいたいこの辺ですね、港からすぐ近くなんですけど、こう、うちのこの瓦礫の中からこう電柱等をいらないものを外したりという、まあ、そんな作業をやっていたところでございます。まあ、ここに変電所あったんですけど、変電所も完全に流されているという、まあ、そんな状況でございました。これは少し女川よりも北側行った、まあ、岡津町というところなんですが、みんなこう入江のところなんですが、ほとんどみんな津波にこう流されている。そういう流されたところにどうしてもですね、こう流されたところはうち何もないんですけども、あの配電線、電柱というのはこういうところを通りながらですね、次の、 あのブラックまでこう電気持っていくということでございますので、どうしてもこの辺電柱立てないと電気送れないということで、その辺の、 あの研究作業等もやっていたということでございます。これが4月の、まあ、20日過ぎぐらいの様子です。これはもう3月30日です。これ、女川の町内 の、 この電柱立てている時の様子でございます。これも同じです。次にですね、この停電の様子なんですけども、3月11日の地震発生当初、ここですね、だいたい466万戸ぐらい電気止まったということで、そこから3日後には、だいたいこう、約1万6000人の人間を入れて、約 80% まで復旧しました。で8日後までには 94%、これで4月7日の余震発生、前までに約 97%、 約人間の数で9万人弱ですね、そのくらい入っていたということで、ここまではなんとか順調にこう電気は送ってきたんですけども、4月7日の23時何分の余震でまたここまで400万戸ぐらいの電気止まったというような状況、そこからまたこう復旧してきているということでございます。復旧については、あの電気を送れるところは6月の18日で基本的にはみんな送り終わっているということでございますので、あとはその、復興関係、あとは設備調査等を今やっているという状況です。ちなみにこれがですね、あの応援の人間の数ですね、この3月11日から5月の12日までしかないんですけども、毎日毎日何県に何人行っていたかっていうふうな中身でございまして、一番下が宮城ですね、この赤いのが岩手、それから、まあ、あの青森とか秋田もあるんですけど、基本的にはその宮城、岩手、福島がほとんどになっています。この5月12日までに延べで16万3000人。この中でもですね、3月の13日から、他の電力会社ですね、北海道電力、東京電力、北陸電力、中部電力、関西電力と、まあ、計5電力から約4000人、4179名 の、 あの応援をいただいているということでございます。これが柴田営業所の中の稼働なんですけども、これがまあ当社の人間と、あと工事会社の方。で、これが3月のトータル。で3月は1ヶ月間で延べで1151名。で、続いてきて、これ8月末までですね、東部電力の社員が 1000名ちょっと。で、工事会社さんについては3000名。約4000名、延べ4000名が宮城県に応援に行っているという感じでございます。そこでですね、私ども以前は応援に行くとですね、どうしても他の営業所の管内というのは地理不安外だということで、現地の 営業所の方が出迎えて道案内等をやっていたということでございますけれども、これが中越地震が起きる少し前に入れたんですけれども、配電業務ナビゲーションシステムといいまして、その災害があっても、これは電柱が全部ここに中に入ってまして、電柱一本一本 その地権者から検索できる、そういうふうなシステムが入っているものでございます。基本的にはこの SD カードってあるんですけど、パソコンでよく使うあのカードがないと動かないもので、カードは配電系の人間ですと一人一人みんな自分の名前のついたカードを持っています。それを入れてこう起動させる、使い方はそのカーナビと一緒なんですけども、カーナビ以外にもいろんなこの車両誘導というのは基本的にカーナビと同じ、車両管理というのはこの人はどこにいるか分かるという営業所で管理できるシステム、それからその情報をこちらに送ってやるという、ここにちょっと見えないんですがアンテナがついてまして、随時こう通信しながら動いているというのはそういうものでございます。これは基本的には配電系の全車両に装備してますし、あとは誘導、これだけのシステムというのは事務系の車にもついているところでございます。中身的にはこうそのカーナビに電柱の丸書いて棒書いてというのがあるんですよ、そういう中身ですけども、何かこう通常の業務やってる時にこう例えばどこかで停電が発生したとかっていう場合、自動的にこういう事故情報を受信しましたと受信して、そこにボタンを押すとそこに誘導してくれる、そういう機能も入っています。あとはこれ車両管理システムといいまして、例えばこうこの線入ってるのが一本一本の電線だと思ってください。赤いところここが今電気止まってますっていうふうなものが営業所のパソコンの中から見られる。で黒いのが車の位置ですね。例えばここにこうカーソルを当てるとこう車両の番号だとか、そういう、誰が今運転しているかって、そこまでも分かるというか、そういうシステムになっています。これは東北管内全体の応援に向かうときの様子なんですけども、こういうふうに車の形がみんな見れる、そんな格好になっています。この配電用のナビっていうのは、16年の中越地震前に導入しまして、中越地震のときに非常に大きな成果があったっていうものでございます。開発が当社が先行して開発したもんですから、その後ですね、他の電力会社も追随して、電柱ナビだとかっていう車両誘導システムを主体にこう他の電力会社も入れているということで、災害とかの応援になるときですね、先ほどお話しました SD カードを他の電力会社の人にやって、このカードを使ってくれってやりますと、他電力のナビゲーションも当社のナビゲーションシステムと同じ動きをするということで、全くこう東北電力の車に乗っていると同じような形で動けるという、そういうメリットもあるということでございます。そこで災害になった時には他電力からも相当応援を来てもらっているということで、これが中部電力の応援隊の様子です。これは東京電力、こちら北陸電力ですけれども、一旦集まって、そういう SD カードを渡して、それからこう、復旧の場所まで行ってもらう。そんな、やり方をしてございました。あと、この復旧体制、だいたい要約しますとですね、先ほどもお話ししましたけれども、震度6以上、地震が発生しますと、自動的に、私どもは第二非常体制と言っているんですが、こういう防災体制というのは3つありまして、最初は警戒体制というのがあります。警戒体制というのは、例えば今回の台風12号のように台風が来るかもしれないという時には、ある程度 この何があってもいいような準備をした上で、いつでも連絡体制を確立して、何があったらすぐ出動しましょうという、そういうのが警戒体制。それから第一非常体制というのは、何かもうことが起きて、そういう、対策本部まではいかないんですが、対策連絡室な形で、その視点、コンテと情報連絡をしながら、早期の復旧体制を図るというのが第一非常体制。第二非常体制というのは一番重たいものでして、これはもう、第二非常体制発令の場合は、24時間、もう会社拘束というのは、そういう格好の体制でございます。その中で、視点、コンテとテレビ会議、等によって情報共有化しながら復旧を進めていくというような内容です。 あとですね、その先ほど の, あの業務ナビゲーションで、あの応援隊でもある程度よその営業所の管内でもどこでも行けるっていうことでございますので、基本的には支店単位である程度定められた区域をその自律的にこう復旧できるっていうことで、この辺でこう迅速な復旧ができる体制をとっています。あとはもう先ほど言いましたけど、全国大の電力会社からの応援をもらえる、まあ、そういう体制にもなっています。それからですね、これがまだまだ私どもの自衛隊さんから比べれば弱いところではあるんですが、技術系の人間が作業をやっていると、そこでこの事務系の人間がその現地まで行っていろんなその食事とかの世話をするっていう、それ広報支援隊、まあ、この辺もこれからもう少し、まあ、強化しなきゃいけないと思いますが、今回も相当数のこの広報支援ということで行ってございます。あとはもう先ほどの宮城県も来て、もともと想定してございましたんで、ある程度まあ動ける体制には、まあ、マニュアルも作っていました。まあ、ただ、その津波というあれほど大きなものが来るというのはちょっと想定外のところがあったということで、まあ、非常にも復旧までに時間がかかったということでございます。最後にですね、今のその供給力の話を少ししたいと思います。これが主な火力原子力の発電所の状況なんですが、こちら日本海側ですね、北から能代、秋田、酒田共同火力、東新潟、それから新潟火力ってあるんですけども、まあ、地震発生当初はこの新潟以外の発電所は全て停止したんですが、その後まあ運転を開始したということでございます。太平洋側の今一番右下のですね、常磐共同火力勿来発電所8号9号というのは、これ7月末にこう運転再開してますんで、ここで停止中でありますけど、ここはもうすでに運転を再開している場所でございます。ただあと原町、これ相馬共同火力、それから仙台火力、新仙台火力、それから女川原子力、東鳥原子力、ここは今のところ全く運転の目処は立っていない、まあ、そういうふうな状況でございます。ここである勿来ですね、常磐共同火力と相馬共同火力、いずれもですね、これ東京電力との共同開発で、発電電力量の半分は東京電力、半分は東北電力ということになってございます。まあ、それで大体この供給力の話なんですが、今までこう水害の前までは1240万キロ、まあ、東京電力から最大140万キロ、1380万キロですよって言ってたんですけども、まあ、水害の影響で100万キロを落ちた。まあ、今月の、まあ、中旬ぐらいには水力の半分ぐらいは回復するというふうには言われていますけれども、まあ、今のところまだ万全な体制ではないということです。で、東京からまあ最大140万入れて、まあ、1280万、まあ、今年は、まあ、まあ、幸いと言いますか、皆様のご協力によりまして、ここまではいかなかったですね、まあ、1250ぐらいということで、まあ、1300までいかなかったので、まあ、なんとか遅れたということです。まあ、いずれ東京電力との融通の送電線も復旧してきたところもありまして、今のところだと最大で330万キロワットぐらいは融通していただける、まあ、そんな状況でございます。ただ今年の冬についてはですね、まだちょっと見通しは立っておらないんですが、まあ、今朝ほどの新聞では電力間融通で電気事業法27条の発動はないというふうな政府の発表もございました。いずれその今後また冬場に向けてどのような対応をしていくのかというのは決まってくると思いますが、もしまたお願いすることがあれば皆様方にお願いしたいなというふうに思います。まあ、最後にですね、せっかくなんでその需要のカーブだけちょっと皆さんにお見せしたいと思います。この上のなんか今年の1月の20日の日の需要カーブでございます。大体夜中で1100万ちょっとですね、朝0時、そこからどんどんどんどんと上がって、こう午前中に大体1400万キロ、お昼ちょっと落ちて、また午後から少しずつ上がって、 で夕方 の夕ご飯作る時間帯なので1500万弱まで行ってまたこう下がってくる。これは震災前の冬場っていう大体こういうカーブでございます。これが今年の夏8月10日ですね。夏の中でも特に電気いっぱい使われたであろうという日なんですが、非常にですね節電の効果が大ということで、最大でも1250万ぐらい。ただ夏場はこういうふうにこう非常にこう開きが大きいんですね。こう開きが大きいのと、ピークが午前の山と午後の山、大体2時ぐらい、午前11時、午後2時ぐらいが山でこう下がってくる。冬場は午前中とそれから夕方帯にピークが出る。ちょっと形違うんですけども、いずれもこういう違いがあるので、今年の冬はこういうカーブをどのようなところまで行くのかってまた想定した中で対応していく、そんな格好になるかと思います。非常にこれともない話で申し訳ございませんけれども、以上で終わらせていただきます。大変どうもありがとうございました。
貴重なお話ありがとうございました。本来でありますといくつか皆様から質問をいただくところでございますけれども、時間の方が少し押しているようでございますので、これで終了にさせていただきます。今日はどうもありがとうございました。
あと謝礼の方が、
今日はどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。それでは本日第一例会これで終わらせていただきます。ご協力会長に今日もお願いいたします。
本当にいい話を聞かせていただきましてありがとうございました。転生します。